門郷と
ユノッチの
リスタン3。4月22日土曜日21時になりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
4月の22日でございます。
うん、
もう世間はね、
うん、
もう右を見ても左を見ても大谷大谷よアメリカも大谷よ。ピカチュウ好きすぎだろみんな。ああ。
はあ。
ねえ、大谷育恵さんですよ。ねえ。
どのくらいの人が知ってるかな、ピカチュウ声優さんが大谷育恵さんだということを。
いやいやいや。みんな大谷育恵、大谷育恵言うとな、アメリカでも大谷育恵や。
ああ。ああ
そうなんだけどね。いやいやいや、しませんけどね。まあ。
ね、偏見かもしれないんだけどさ。最近の製品って本当に壊れやすくない？
壊れる。
バブルの頃の製品ってすごく頑丈だった感じがするんだけど。
まあね、
なんかね、私もね、最近モニターを壊してしまったんですよ。
おう、
パソコンの、
おうおう
おう、ルーターを買い替えまして、で配線とかをやり直したりするのに、
おうおう、
あのテーブルの上にこうモニターボンって置いてあるんだけど、このモニターの裏側の方をいろいろいじってたのね。そんでこう前にパタンって倒しちゃったの、
うんうんうん、
モニターを、
うん、
でその倒れ方もゆっくりな感じ、
うんうん、
そのガシャーンではなくパタンって感じの、うんうん、倒れ方で、あの前に置いてあったこうキーボードに突っ伏すような形で倒れたんですよ、
うんうんうん、
で、もう倒れちゃったと思ってよいしょって起こしたけど、うん、傷も何にもついてなかったのね、
うんうん
うん、だから問題ないだろうと思っていろいろ終わった後にそこに立ち上げたら、
うん、
変なガビガビガビっていう画面になってて、でなんか一部変な四角で覆われた表示が変なところがありつつ、うん、まともに表示されているところもあるみたいな感じになっちゃったの。
これ液晶だよね、
そう、これどう考えても倒したからだよね。で、デルのモニターだったの。で、デルに問い合わせを出したら、その画面写真を送ってくれと、
はいはいはい、
でスマホでパシャって撮って送ったら、あ、液晶割れですねと。で、この製品は交換しかやってない、修理をしてないから交換対応ならできますよと、
うん、
どうしますかっていうので結局交換しました、
うん、へえ、無料？
無料じゃないよ破損だから過失だもん。
そうなんだ。
だけどまあ普通に買っても今モニターの処分にもお金がかかるんですよ、特にでかいと。
あ、そうだね、うん
うん、だからその新しく買ってでさらにその割れたやつを処分するってなると、
うん、
全然交換費の方が安いのね、
うんうん、
なので交換してもらいました。でもそれもね、多分5日間ぐらいで終わってるかな。でもさ、だって今までそのモニター倒したことなんて何度もあるんだけど、うん、あんなんで壊れたことなかったのよ、
うん、
ねえ、最近のモニターって本当やっぱり薄いし、
はいはい、
あの縁ベゼルのところもすんごい細いじゃない、はいはい、
うん、
うん、非常にやわですわ、お気をつけくださいませ、うん、
これあれだもん、下に置かないもんモニター。
あ
ー、これモニターアームと一緒にいつも買うから。
あー、なるほどね。
うん、気 ーボードの上に倒れることはないですね。
うん、
うん、でもなんかこうモニターをだからさアームつけてこう設置するときに、
うん、
ガタンとかやりそうだよね。
うん、
うん、やるやる、壊れるよね。
うちは狭いからさ、モニターアームつけられるところがないんだよね。
テーブルとかの端っこにつけてでいいと思うけどね、うん、モニターアーム便利だよすごく。
なんかその通り道にそのアームが引っかかりそうで、うん、
ああはいはい、
うん、まあつけてるやつもあるんだけど、
うん、
うん、
まあ大変っすね。そっか、まあ壊れるよね。
そうなんだよね、壊れやすいんだよね。
うん、まあそんな感じでね。
はい
はい、加藤浩という命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM、 綴りは listan アットマーク narita.fm です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7 メガヘルツで、どうぞ最後までお楽しみください。
はい
はい、では本日のテーマ、花粉症アレルギーについて。
はい、
いや花粉症辛いですね
今年はね。辛い。
いや去年までとは比べ物にならないぐらいきつかったよ
まだ苦しんでるよ。
うん、花粉症花粉症言われてさ、
うん、
もう何年も経つけど、
うん、
いい薬とかいい過ごし方とかないの？
私なんて子供の頃からずっと、子供の時なんて花粉症っていう風に呼ばれてなかったじゃない。
うんうん、
鼻炎とかさ、
うんうん、
そんな感じで。
そうね、
うん、もういやだから、まあ、子供の時の方がひどかったけどね、やっぱり。
まあな、
うん、
僕は肌が悪くてね、アトピー性皮膚炎とかさ、
ああ
と鼻も鼻炎だったりとか、
うん、
うん、やっぱ辛かったよね。
うん、もう家族全員そういうアレルギー体質だったから、
うん
うん、うん、結構苦しんできたよ。
なんかさ、うん、ないの？いい薬とかいい治療法とか。
今流行りなのはその舌下免疫療法って言われてるけど、
うん、
あれもその3年も4年もやんなきゃ効果が出ない人も、うん、人によってねだいぶ効果違うらしいんだけど、
うんうん、
そんな長丁場はなーって、
うん、新型コロナウイルスのさ、
うん、
あのワクチン打ったら良くなるとかないの？
ないな
あ。そうなんだ。なんかね免疫に作用するとかって言うからさ、
うん、
アレルギー良くなるんじゃないかなとかさ一瞬ね、そうそう思ったんだけど、ないのか。
なんかそういうね免疫関係のでなんて被るって言ったら、まあ素人考えだけど、
うん、
関係してくるから花粉症のその薬飲んでるとダメなんじゃないかなと思って耳鼻科の先生に聞いてみたけど、ああ、まあ、別に飲んでていいよ、うん、全然関係ないからって言われたし。
よくわかんねえな。
わかんないな、
うん、どうにかしてこれ治す方法ないのかね。
うん、
アレルギーってでも自己免疫機能だからな、要は、
うん、
自己免疫の過剰反応だからな、
うん、
ね、免疫を弱めてやれば良くなるんでしょうけどね。
うん、でもあ、そうね、そういう意味ではうちの父親なんかは年取ったら、
うん、
全然出なくなってたよ。
あ、そう。
うん、
普通はだから年取ったら良くなるもんなんだろうけどね。
うちの姉もだいぶ良くなってきたみたいなこと言ってたんだけど、私全一向に良くならないんですけど。
あ、まあ健康ってことなのかな。
まあ戦う力がまだあるってことなのかね、よく考えれば。
そっか、俺免疫抑制剤とか使ってたことあるけどさ、
うん、
免疫抑制剤使って他の病気に感染して俺入院したことあるからね。
弱くなりすぎちゃったんだ。
そうそうそうそう、2週間それで俺入院したことあるから、
うん、
免疫抑制剤もやめた方がいいっすよ。
うん、
うん、
やだねそれは、うん、
そうそう、まあ詳細はねちょっとラジオではお伝えできませんけれども、
難しい
ね、えらい目に遭った、
うん
うん、
そのなんかそのこっち側の問題どうにかするべきなのか、
うんうん
うん、花粉自体をなんとかする手はないのかね、うん、
スギ花粉だけじゃないだろうけどね、
うん、
まあ、要はアレルゲンと言われるものを取り除けば当然アレルギー反応を起こすことはなくなるはずだから、
うん、
なくせばいいだけの話ではあるんだけど、
うん、
まあなくせないよね。
ね。
ね、杉の木を植林したのが悪いんだっつって、
うん、
国を相手に訴えた人いたみたいだけどね。
うん、
うん。まあなんか取り下げになったけど。
まあ、あんま意味ないよね。
まあな、
うん、
まあ、アレルゲンを取り除くのは無理だな。
うん。
俺今、田舎に住んでるじゃん。
うん。
東京に行った時の方が、
うん、
花粉症は弱まる。
あ、そう、
うん、つい先に俺ちょっと東京に行ったんですけど、
うん、
東京行った時はあれ花粉症が出ないと思った。
あ、
田舎に行くほどひどくなる。
まあ山が近いからじゃない
ってことだよねきっとね、
うん、
だからやっぱりこう比例して花粉に反応しとんのやなっていうのはよくわかったっす。
あ、
うん、
私もそう静岡で育って、
うん、
で東京来てからあ、花粉少ないなって、うん、多分ねその山から吹き下ろしてくるその風がないから、
うんうん、
その分軽いなとは思ったんだけど、
うん、
逆にシーズン以外でもいろいろアレルギー症状が出るようになっちゃった、
うん、まあそりゃそうだよな。
多分空気が汚れてるからなんだろうね
多分な。
うん、
どうにかなんかね。でも東京でも出るってことは相当やと思うで。
うん、まあ、最近は検査ちょっとしてないから10年ぐらい前の検査だと杉、ヒノキ、秋の雑草、ダニの実、ハウスダスト全部あるからね。
いやそれは僕もなんですけど、
うん、
なんとかならんかね。で薬とかもさ、
うん、
いいのないよね。
そうね、うん、
なんかないんすか。
なんでさこんだけ苦しんでる人いっぱいいるのに、
うんうん、
こう特効薬だの完全治療法みたいなの開発されないのかね。
ねえ、ほんとそう。なんかこう薬局で売ってる薬とか見てもね、アレグラとか売ってたりするけどさ、
うん、
アレグラなんて俺が小学生ぐらいの時に飲んでた薬や。
そうだね。
なんかもう薬局でもらう薬だったけどな昔は。
うん、
うん、だからあれが認可されて普通に売られるようになったんだなとか思ってさ、
うん、あれぐらいなんかじゃ効かないもん。
うん、そうそう、全然だよね。
うん、
でなんか今だから薬局で処方される、
うん、
薬ってやっぱいいらしいんだけど、どうなん実際のとこで今の最新の薬。
最新の薬、
うん、どうなん。
どうだろう。私が出してもらってるのはルパフィンとビラノア。
どうなん、まあ、聞く人と聞かない人といるらしいけど。
聞く。ただずっと飲み続けてると聞かなくなるから、
ほうほうほう、
聞かなくなると、あのビラノア聞かなくなったんでルパフィンにしてくださいって言って書いてもらってる。
へえ、そっか。
でそうすると飲み始めはやっぱり聞く。
目薬とかどう。
目薬はあんまり聞かないかな。
やっぱそっか。
うん、
目薬もなんか新しいのいろいろ出てるらしいけどな。
うん、
目薬、あと点鼻薬とかさ、あと、
うん、
我々どうしても喋る仕事なんで、
うん、
鼻が通ってないとダメじゃん、
うん、
そうだから点鼻薬とか使いたくなるんだけどさ、
うん、
点鼻薬もあれはあれで使いすぎると効かなくなるんだよな、
うん、
でも苦しくてしょうがなくなるんだよねあれね、詰まっちゃって。
あ、私あんまり鼻詰まりないかも。
そっか、昔僕使ってました点鼻薬。
うん、鼻詰まりよりやっぱり寝てる間に喉に鼻水が流れちゃうみたいで、
うんうん、
喉がやられることが多い。
ああ
最悪だよねこの仕事してんのに。
そうそうそうそう。いやでも苦労してる人多いと思うよこの業界でも、
うん、だからもうなんていうの、収録に合わせて、
うん、
こうなんとか状態良くしておこうみたいなのは頑張ってるけど、
なんかいいのないんかね。
とね、そう、知り合いが プラクトオリゴ糖っていうのがすごい効いたってツイッターで書いてて、
うん、
でその人もなんか会社の人に勧められて、いやいやいや、うん、そんな効果なんて前つばもんだろうと思って始めたらしいの、
うんうん、
そしたら劇的にその症状が低減した、うん、低まったって書いてたから、じゃあ私もその前つばもんだとは思うけどと思って、うん、同じもんさあのアマゾンで買って、
うんうん、
今試してるとこなんだけど、
プラクトオリゴ
糖、うん、
効くんかいな。
まあヨーグルト食べてるような感じよね、で、まあ確かに少し軽くなったような気はするんだけど、
うんうん、
今んとこその劇的に変わったっていうのはないかな。だからこれは人によるんだろうね、うん、腸内環境が良くなれば改善するっていう人もいると思うの、うん、だからもうダイエットと同じだよね、自分に合う方法を見つけるしかありませんみたいな感じがしてきた、
うん、そうだね、うん、鼻の奥をね、うん、焼いちゃうってのも俺やったんだけどね、
レーザーで焼くやつだよね、
そうそうそう、
数年前やってましたね、あなた
やってました、やってました、そう数年で元に戻っちゃうんで全然意味なかったね、全然意味ないってことないけど、
効果がね、そう数年しか、う
ん、限定的なんですよ、
うん、
でしかもやった直後はやっぱりその鼻の奥に大怪我してるわけだから、
うん、
もう詰まっちゃうんですよ鼻が、両鼻が、
うん、
もう苦しくて苦しくて二度とやりたくないです
、うん、私なんて毎朝鼻血出してるよ、もう鼻の中傷ついてるみたいでさ、
う
ん、
そうだよね、
そのタラーって垂れてくるのじゃないんだけど、もう鼻噛むとかなりの血が混じった鼻水が出てきちゃうのと、血の塊の鼻くそみたいなのが出ちゃう、
うんうん、同じ同じ、やっぱそうだよね、うん、この季節はそうだよね、うん、結局だから決定だみたいなものはないんだよね、
ないね、うん、
これなんとかしてほしいね、多分これラジオ聞いてる人もみんなうんうんってうなずいてると思う、なんとかあんねえかなって、みんな同じだと思うこれ、
まあ花粉症の人はねすごい共感してくれる内容だとは思うんですけど、う
ん、ねえ、なんかいいのあったら教えてください、
うん
ね、あと治験とかでもいいからさ、
うん、
ね、最新のなんかね治験ですげえ良くなるのあるんだよ実はっての知ってる人いたらちょっと教えてほしいね、
うん、
ほんとこれね、なんとかしてほしい
ね、
うん、生活できないもんままならないもん、
そうなんだよ、鼻水だけじゃなくてぼーっとしてきてさ、
うん、
ほんとやる気もそがれて何にもしたくない日とかあるもん、
そうね、ほんとそう、
週末死んでたもん、
あるある、わかるわかる、飯すら食えない、
もうなんか、うん、楽しみにしていたゲームすら、あーやりたくねーってなってて、あーこれもう終わってるな
ーって、うん、ほんと辛いよね、
うん、
同じですわ、多分みんな同じこれ
ね、もう毎年、うん、毎年この時期は全てのやる気をそがれます、
ほんとだよね、
うん、
いやーきついわ、まあちょっとねこればっかりはね解決策は見つからずですよ、
ね、うん、
うん、みんなでちょっと克服していこう、
う
ん、うん、なんか情報あったら教えてくださいと、
はい、
いいとこですかね、
うん、
うん、うん、以上
花粉症アレルギーについてお届けしました、
はい、はい、じゃあリスマに告知です、
はーい、
リスマに告知、今月はウェンズデーです、ミステリーなんで犯人がまあ誰なのかっていう話に、
うん、
最後はなってくるのよやっぱり、
うんうんうん、
いわゆる探偵ものとかもみんなそうじゃん、 名探偵コナンもそうだし、
うん、
近代少年もみんなそうじゃん、
うん、
で一般的な話するで、
うん、
一般的な話としては大概そうなんだけど、
うん、
大体怪しいやつは犯人じゃないよ、
う
ん、うん、うん、そうで今回じゃああえて犯人が誰とは言わないよ、
うん、
犯人が誰とは言いませんが、
うん、
犯人は二人いる、これは言っておきましょう、そう、まあ大体要するに実行犯と指示出してるやつと二人いる、
うん、
うん、ということを伝えておきましょう、
なるほど、
そう、そして大体怪しいやつは犯人じゃない、
うん、
大体推理物ってさ、ミステリーってさ、うん、画角とか、
うん、
話の展開が、
うん、
ミスリードを誘うような作りになってんのよ、
うん、
こいつが犯人じゃねえっていう作りになってんのよ大体、
うん、
そっちに気が向いたら多分その人はもう犯人じゃない大体、うんうん、そう、これウェンズデーに限らず、
うん、あ、名探偵コナンの劇場版は、うん、こうキャストが発表された時に、
うん、
大御所だったりする人がいつも犯人って言われてるんだけどね、
う
ん
う
ん、
ああなるほどね、
うん、
そういうとこからも分かっちゃうみたいなね、
うん、
ウェンズデーは多分分かんねえな、
うーん、
うん、誰が大御所か分かんないもんね、
そうだね、
うん、うん、全員やっぱ怪しいんですよ、
うん、
うん、出てくる人出てくる人みんな怪しいんで、
うん、
その中で一番無害なやつ、
うん、
一番怪しくないやつ、
うん、
なのにめっちゃ関わってるやつが犯人かな、
うんうん、まあそこまでぐらいにしといて、
うん、そうそうね、
うん、
普通の人間も出てくるんですよ、
うん、
普通の人間とあとはそのいわゆるお化けみたいな、
うんうんうん、特殊能力のある
人、特殊能力者、能力者ね、うん、うん、が出てくるんだけど、特殊能力者がやっぱ怪しいよね普通に考えるとね、
まあね、
だから例えば特殊能力者がすごいみんな集まってんだけど、
うん、
特殊能力者が集まってるところに一人だけポツンと普通の人がいたら、
うん、
疑えってことじゃない、
そりゃ怪しいな、
そうだよね、
うん、
だけどその人がすごい怪しくないような感じで描かれたりするので、
うん、
うん、なのでその辺はちょっとね気を止めて見ておくといいかもしれません。
ちなみに加藤光さんは、うん、犯人は予想がついた、
うん、つかなかった、
お
ー、マジかこいつかよっていう、
じゃあ言わないでください
なんでやねんなんでやねん、
だって、うん、そこが一番の楽しみじゃない、
いやいやそう、
加藤光ですら予想できなかった犯人、
うんうん、
それは相当難しいってことですよ、
そんなことない、全員怪しいんだもんだって、
うん、
その気になれば全員犯人にできるんだもんだって、あれ、
じゃあ私が当てられるかどうか楽しみにしててください、
うん、まあじゃあ一応言っとくとですね、
なんでだよ
いやいやいやいやいや、
ね、人の話聞いてた
いやいやいやいやいや、でも聞いといた方がよくない
よくない、
ほんまですか、
うん、
そうか、知っといた方がいいと思うんだけどね、
結構です、
本当ですか、
うん、
おまあまあいいんですけどね、ね、人間とかね、人間とか人間じゃない人ね、
はあ、次 F1 コーナーかな、
F1 コーナーないですけどもね
じゃあ、うん、エンディングかな、
いやいやエンディング、うん、じゃあまあとりあえずディスマリコチこんなとこですね
はい、
ウェンズデーね、
はい、
来週だよね、来週がリスマニなんでウェンズデーの特集ということになります、
そうだね、うん、
そうだから今日聞いとかないと、
うん、
もう犯人探るチャンスないで、
うん、いいよ、
大丈夫、
うん、私の名推理をお楽しみ、
言いたいけどまあいいか、うん、はい、では以上リスマニ告知でした、
はい、
はい、エンディングです、
はいはい、
毎度おなじみ新コーナー、マユー・アントワネットの今日のためになる一言、
いつまで新コーナーっていうの
いや分かんないけどね、うん、これ新しいコーナーなんですよ実はね、
新じゃない新コーナーです、はーい、
では今日のためになる一言お願いします、どうぞ、
スズメの学校は川の中、
川、
溺れちゃうよね、溺れちゃうよね、溺れちゃうじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、
来週はリスマニ会です、
はーい、
リスマニ会のウェンズデーですね、
うん、
ウェンズデーの特集なんで、今はねネットフリックスですごく多分一番人気ぐらいなので、
そうだね、うん、
多分みんなもう見てるんじゃないかな、
うん、見てる人多いと思う、
うん、このラジオ聞いてる人はもうみんな見てるんじゃないかな、わかんないけど
可能性はある、
ネットフリックス契約してる人は多分あれ見てるだろう絶対、
うん、
うん、
おすすめでこう上がってくるもんね、
そう1位とか出てくるもんねいつもね、
うん、
うん、なのでもう大話題作なので、
うん、
ぜひ見ましょう、
はい、
うん、でやっぱりね話題になるだけのことあってそこそこ面白いので、
う うん、
ですごい作りもすごく参考になる作品だと思うので、
うん、
でもね主人公がすごくエキセントリックなんですよ、
うんうん、
めちゃくちゃエキセントリックなので、
うん、
多分共感できる人はいないと思う、うん、そう絶対共感はできないので、
うん、
だけどその共感できないけど我々はさ、
うん、
この役やってって言われることが絶対あるわけよ、
うん、
ウェンズデーの役もらったりとかした場合に、
うん、
どう作るよっていうことを考えながら見なきゃいけないんで、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっとね挑戦だなとは思うんだけど、猪木さんなんかは絶対ウェンズデー合うと思うんで、
うん、
ああいう役振られること絶対あるよ。
私だって結構ああいう子供向けの、
うんうん
うん、そう実写ドラマの吹き替え結構来てたもん
でしょ、
うん、
ウェンズデーは多分猪木さん合いますよ多分、うん、あのオーディションあったら呼ばれるぐらいじゃないかなって気がする、
うん、じゃあそこもどんな役をやりたいかを含めて見ておきます、
うん、だけどそう絶対だから共感はできないのであのキャラクターは、
うん、
どうやって作っていくかだよね本当にあのキャラ、
うん、
うん、なのでちょっと挑戦だと思います、
はい、
楽しみも楽しみだね、うん、はい、では加藤浩といのちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて、毎週月曜日の24時台から再放送もありますんで、再放送聞ける方は聞いてみてください。
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。
はい、
番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、またお便りもお待ちしております。
待ってます。はい、
この番組はナレーション、イベント、司会等のお仕事を受けたまわります。プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。